こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。黒崎正雄、カント純粋理性批判入門は、近代哲学の最大級の難所とされるカントの第一批判を、原点の全体像を見失わない距離から案内する解説書である。対象となるのは、私たちは何を知り得るのか、客観的な知識はいかに可能か、そして理性はどこで限界に突き当たるのか、という純粋理性批判の中心問題である。本書はカントの伝記や三批判書全般の紹介へ広げすぎず、大批判の論理と用語に焦点を絞る。空間時間、個性理性現象、物自体、二律背反といった概念を単なる用語集としてではなく、認識の仕組みを問う一つの構図として説明する点に特色がある。難解な原点へ直行する前に何が問題にされ、各部がどう連関するかを把握したい学生、一般読者のための入門である。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、対象に認識を合わせる、発想を反転する、コペルニクス的展開。本書が案内する純粋理性批判の要点は、認識を受け身の移しではなく、経験を可能にする条件から考える展開にある。通常は外部の対象がまず存在し、認識がそれに正しく一致するかどうかが問われる。しかしカントは、対象が私たちに経験される限り、認識能力の側の形式を通って現れると考えた。この反転は、世界が各人の気まぐれで作られるという主張ではない。わしろ、誰もが共有する認識の条件があるからこそ、経験的対象について客観性を語れるという議論である。黒崎の入門は、この一見逆説的な構図を中心に据えることで、カントを単に主観を重視した哲学者として誤解することを防ぐ。問題は世界があるかどうかではなく、世界について妥当な経験的知識がなぜ成立するのかにある。大批判の複雑な区分は、この問いを段階的に検討するための設計として読まれる。次に、空間と時間を経験の内容ではなく感性の形式として捉える。カントにとって空間と時間は、物事から後で抽象された概念ではなく、何かを直感する際にすでに働いている感性の形式である。本書ではこの論点が経験に先立つ認識、すなわちアプリオリな条件を理解する入り口になる。例えば、個々の出来事がいつ起きたか、物がどこにあるかを経験するには、出来事や物を時間的空間的に位置づける枠組みが前提となる。したがって空間と時間は、経験によって発見される対象の性質というより、経験が秩序だった経験として成り立つ条件である。この説明は、数学的認識がなぜ単なる経験の一般化とは異なるのかを考える背景にもなる。同時に、空間と時間を認識の形式とすることは、私たちが認識する世界が現象の世界であることを意味する。認識は確かな経験的知識を可能にするが、その射程は対象が私たちに現れる仕方に限られる。本書はこの限定を、カント哲学の弱点ではなく、その有効範囲を明確にする作業として位置づける。さらに、個性のカテゴリーが感覚の雑多さを経験的対象へまとめる仕組み、感覚だけでは私たちは色を問、変化などの断片を受け取るにとどまり、それらを一つの対象や出来事として把握できない。カントは、この統一を可能にする働きを個性に求め、因果性や実体性などのカテゴリーをその基本形式として論じた。黒崎の解説が重視するのは、カテゴリーを抽象的な専門語として暗記するのでなく、経験の客観性に必要な条件として理解することである。例えば、ある出来事の後に別の出来事が続いたという反復だけから、必然的な因果関係は導けない。にもかかわらず、私たちが出来事を法則的な自然の出来事として経験できるのは、個性が経験を一定の規則の下で統一するからだとカントは考える。ここでカテゴリーは、経験から離れて対象の本質を言い当てる道具ではない。感性的に与えられたものに適用されることでのみ認識に役立つ。本書は感性と合性の役割分担をたどり、主観的条件による構成がなぜ恣意性ではなく強や高能な経験世界の基盤となるのかを明らかにする。そして、現象と物自体の区別が示す客観的知識の範囲と限界。カントの現象と物自体の区別は、しばしば現象は偽物で物自体こそ本物だという偽解論として受け取られる。しかし、大批判の要点は、現象が虚構だということではない。現象とは、空間時間および個性の形式の下で経験可能となった対象であり、自然感覚性を含む客観的知識が成立する場である。他方、物自体は、対象を私たちの認識形式から独立したあり方で考えた時の限界概念であり、経験的に認識できる対象ではない。本書はこの区別を通じて、カントが知識を相対化するだけの思想家ではないことを示す。経験の内部では、因果性や法則性に基づく確かな認識を擁護する一方、経験を超えた対象について同じ認識の権利を主張することを退けるのである。この枠組みは、知り得ることを狭めるためだけのものではない。 何が正当な知識の問いであり、どの問いで理性が根拠を失うのかを区別するための批判的な基準となる。最後に、カン魂世界をめぐる二律背反から形而上学の越見を診断する純粋理性批判は、経験を超える問いを無意味としてただ放棄する本ではない。むしろ世界には始まりがあるのか無限なのか、自由は可能か必然的存在者はあるのかといった問いへ理性が必然的に向かうことを認める。その上でカントは経験的対象に有効な認識原理を世界全体や魂神にまで適用すると、正反対の命題が共にもっともらしく論証される二律背反に陥ると示す。黒崎の入門は、この論点を単なるパラドックス集としてではなく、理性の正当な使用範囲を問う場面として読ませる。二律背反は理性が無能だという結論ではなく、理性が条件付けられた経験を超えて無条件な全体を知識として使えようとした際の誤りを露呈する。こうして形而上学は対象について独断的な結論を競う学問から、自らの認識能力とその限界を吟味する批判へと組み替えられる。本書の反復的な説明はこの転換の意義を追う際の支えとなる。結論として、本書はカントに初めて触れる読者、岩間文庫などの純粋理性批判原点で立ち止まった読者、また近代哲学や認識論を学ぶ学生に適している。特に空間や時間がなぜ哲学の問題になるのか、主観を介する認識がなぜ客観性を失わないのか、形而上学的問いはなぜ二律背反を生むのかを相互に結びつけて理解したい人に有益である。得られるのはカント用語の最低限の整理だけではない。経験的知識の成立条件と知識としては決着できない問いとを区別する批判的思考の枠組みである。類書にはカントの生涯、倫理学、美学、政治思想まで幅広く概観するものも多い。それに対して本書はあえて対比批判に焦点を定め、原点の建築構造へ読者を導くことを優先する。軽妙で繰り返しを用いる語り口も難解さを安易に単純化するためではなく、同じ問題を別の角度から確認するための工夫として働く。カント哲学全体の完全な超感図を求めるなら補助的な読書が必要だが、純粋理性批判そのものへ向かう足場として本書の焦点の明確さは大きな長所である。ご支援いただける場合は黒崎正夫、ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。